今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を、朗読させていただきます。詩編の71編1節から9節までを朗読させていただきます。それでは朗読いたします。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の酒どころの岩となってください。いつでもそこに入れるように、あなたは私の救いを定められました。あなたは私の岩を私の砦なのです。我が神を私を悪者の手から助け出してください。不正を行う者や残虐な者の手から。神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの拠り所。私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとって奇跡と思われてました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口にはあなたへの賛美が、あなたの栄が絶えず満ちています。年老いた時も私を見放さないでください。私の力が衰え果てても見捨てないでください。以上です。このところから私の酒どころの岩と題して藤山先生の御言葉を取り継いでいただきます。
ドルカスの証、皆さん分かりましたか？かいつまんで一言だけまとめますと、彼女はイスラムに生まれ、ご主人のカトリックの家に入りましたが、そこは土着の宗教とミックスした、占い、呪術、魔術といった類の中に、まあ、あったんですけども、そこから、逃れてカナダに、まあ、日本に来て、それからカナダに渡り、カナダに渡った時に、幻の中で神様が現れて、まあ、見つかりだと思いますが、アブラハムの神を探しなさいと言われて、何のことか分からなかったんですね。全く。それが2度あって、そしてクリスチャンの友達に聞いたら、それはイエス様だということで、まあ、イエス様を信じたわけです。そしてそのイエス様から、あなたは私の名前を自分の国に帰って伝えなさいという使命を受けた。で、彼女はそれを、自分は神様から伝道者、エヴァンジェリストとして召されたと受け止めたんですね。で、それを果たさない限りは自分の中に平安がないわけです。ですから、ご自分の国に東郷に行って、まあ、来月また行かれるそうですが、そこは霊的な戦いの激しいところで、初めて行った時にはエマちゃんが死んでしまったという事態に遭遇したわけです。でも大丈夫だという神様の約束をいただいて、まあ、お医者さんたちはもう本当にあらゆる処置をしたんですが、使命を終えて、行った時にはもう今ちゃんはスマホをいじっていたと。そして、食事もすぐに取れたという奇跡を、まあ、経験したわけです。今読んでいただいた中に、この詩編の71編の7節に、私は多くの人にとって奇跡と思われましたという箇所がありますね。まあ、人それぞれいろいろな神様の奇跡、恵みに預かっているんですが、まあ、中にはドルカスのように幻や、そして実際に奇跡と思われる出来事に遭遇して、まあ、神様に用いられる人もいるわけです。その分戦いも非常に激しいということなんです。ですから来月彼女が東郷に行くときには、私たちは祈って送り出したいと思うんですね。そしてこの7節に、あなたが私の力強い酒どころだからです。いや、そんな激しい悪魔との戦いなんか私はとてもできないと引いてしまうのが日本人。いや、そんなことは私だけかもしれませんけど、神様が酒どころという信仰があれば平安が来るんです。もちろん自動的にではなくて、神様に信頼して祈っていくと、私ら恐れるな、私があなたと共にいるという、そういう御声を聞いて そういう戦いの中に送り込まれた人たちは実際に神様が生きて助けてくださる、不思議を行ってくださる、まさに生きておられる神だということを体験して、私たちをこう励ましてくれるわけですね。まあ、長いお話を今日は避けますけれども、この詩篇の71篇はまず第一に、若い日からの拠り所ということなんです。まあ、クリスマスが終わって、もう次のステージに向かおうとしているかもしれませんが、マリアとヨセフはナザレから人口調査登録のために140キロ離れたベツレヘムに行かなければなりませんでした。もう臨月のマリアがその140キロ何日かかると思いますか、歩いて、まあ、ロバに乗ってですが3日あるいは4日かかる道のりを、まあ、臨月の状態でもう高低差のアップダウンの激しいところを旅をする、まあ、それは大変なリスクであるわけですが、しかも着いたら宿屋が満員で彼らのいる場所がなかったわけです。出産する場所さえない状態。しかし、まあ、聖書には書いてありませんが、ヨセフとマリアは若い時から神様を信じて信頼していましたから、どんな状況の中にあっても人間的には困ったと思う思いはあっても、神様あなたは私たちをここまで導いてくださったのですから出産の場所を与えてくださいと祈ったに違いないわけです。そして備えられたところが羊飼いたちの住む、家畜の住む洞窟、まあ、人間と家畜が雑居していたということは、クリスマスイブの礼拝でもお話ししましたが、そこが救い主がお生まれになる場所として、神様が備えてくださった場所、そこは誰にも邪魔されず好奇の目にさらされることもなく安心して出産できた場所でもあったわけです。そこは岩屋だったんですね。岩屋が産屋になったわけです。神様が備えてくださる場所は最も良い場所なんです。それを人間は勝手にあんな臭いところに家畜がいるところに不衛生じゃないかと言ってそれを否定しようとする、これが高ぶった人間の理性の実態なんですね。神様が備えてくださったものは良いものであるということを受け取るのが信仰なんです。いい悪いを判断するのがアダムが犯した間違いなんです。善悪を知る知識の木を彼は自分も神のように賢くなろう、神のようになろうと思って手を伸ばして取った時から人類の悲惨が始まって、あれこれこれを選別していい悪いを人間中心に決めてしまったところから争いやさまざまな不幸が始まってしまったわけです。しかし信仰は人間の目にどうであっても神様が与えてくださったものとして受け止めるならば最高のものだということを告白できるわけですね。辛い時には辛いと言っていいわけですけれども、これがあったから私はこの恵みに預かれたんだと後になってからあなた方は知ると、イエス様がおっしゃったように、神様の御心は時間をかけてゆっくりと私たちの中に示され、私たちそれを受け取れるように配慮してくださるわけです。若い日からの拠り所をヨセフとマリアは持っていました。そしてヘロデの殺害の手から生まれたばかりの、まあ、数ヶ月あるいは1年近く経っていたかもしれませんが、2歳以下の男の子をベツレヘムに住む男の子を皆殺しにせよというあの恐ろしい命令の中で、神様はヨセフに夢の中で現れて、立ってエジプトへ逃げようと教えてくださったわけです。ですからまさに神様が彼らの酒どころであったわけです。そして第二は、この詩篇は年老いた人の作だと言われています。高齢者の作だと言われています。あ、そうかと、嬉しくなる人もいるかもしれませんが、実は、ですね、せっかく用意したので画像を、これはどこかというと、エアーズロックというオーストラリアにある 一枚の岩、これが世界で最大と言われていますが、実はもう一つの岩がオーストラリアにあって、これがエアーズロックよりも大きい岩です。一枚の岩です。マウントオーガスタという岩です。まあ、こんな岩は日本にはないわけですが、ニューヨークのマンハッタンは幅4キロ縦20キロという一枚の岩盤でできている。だからあの摩天楼と呼ばれるエンパイアステートビルやさまざまな高層ビルが建っても大丈夫な地盤なんですね。で、世界にそういう大きな岩があるわけですが、もう一つはマサダという砦です。この71編には神様が酒どころであり、もう一つ砦であると言っています。ダビデは若い時に王様サウルから、サウル王様から命を狙われて逃げなければなりませんでした。もう本当に命からがらという状態で、アラの砂漠のような状態を逃げていった時に、ダビデが逃げた場所、エンゲリの要塞と言われていますね。これがマサダの場所だとも言われています。ここに一度行きましたけれども、すごいところでしたね。そして神様の御言葉を思い起こすことができます。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。私たちは祈っても答えられないと思っている場合が多くあるかもしれません。祈りがどのくらい答えられているのか、まあ、一塁みたいにサマリバッターは天才と言われますが、私たちは祈りの天才ではないかもしれませんが、しかし祈ることによって守られているという、それが実感としてあるのか、手応えとしてあるのか、現実にその状況が変わったのかということを言われると、どうやってそれが神様からの答えなのかわからないという人もいるかもしれませんが、振り返ってみたときに、今こうして生かされていること自体が、そして状況が変わってきていることが、神様の守りの中にあったということ、憐れみの中で支えられていたということを示すことに他ならないと言えるわけです。中にはそうでない場合もあるかもしれませんが、それは神様の御手に委ねる以外にないということも同時に私たちは知っておく必要があります。わからないことをああだこうだと詮索する私たちの知りたがり屋という人の性分を委ねないといけないんですね。委ねる信仰も若い時から培っていく必要があるわけです。そういう意味で聖書は、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。若い日に、それは単なる年齢的な数字的な若さということも含まれるとしても、若い日というのは今なんです。今御言葉を聞いた時に心を固くなにしないで、作り主を覚えよ、作り主が全てを支配しているんだということを覚える、信仰の確信として持つことができるように、私たちは積極的に神の御言葉に応答する必要があるわけです。消極的になったらそれはもう聞いて飛んでしまうわけです。あなたの若い日に、今今日、神は我らの酒どころという信仰、そして作り主は私に最善の人生を計画しておられるということ、祝福の計画だということ、アブラハムを信じたアブラハムの子孫として私たちは覚えられているんですが、祝福のもといとなるために私たちも作られたんです。現実の生活はそう見えないかもしれませんが、信仰の目を開かれる必要があるわけですね。心の目が開かれると、私たちは闇から光へ、サタンの支配から神の支配に移されるわけです。で、それを毎日車のワイパーのように、右から左に、左から右にと揺れ動く人間の弱さはあったとしても、神の御言葉だけが変わらない土台なので、私たちはこの御言葉をしっかりと握って、神は我らの酒どころなんだ、 苦しむときそこにある助けなんだ、それゆえ我らは恐れないと自分で告白して、誰か聞いていないところでは安心して言えると思いますので、聖書を読むときに、デボーションのときに、ただ黙読だけではなくて言葉を出して、声を出して御言葉を読むということを励んでいただきたいと思うんですね。さあ、年老いた時にはその若い時の経験が知恵となり、そして確信となっていくわけです。積み重ねです。繰り返し続けていくことによって、年老いても私たちはどんな状況、気力体力焦燥感に苛まれて、気力体力が衰えて不安や焦燥感が襲ってくるような時にも、まあ年を重ねていくと老人性のうつとか今さまざま言われていますが、そういう中で本当につらい日々を送っている方々もおられるということを知ってはいますけれども、神様が共におられるというその約束のもとに生きているとするならば、私たちはどこかで決断して神様の側に、神様が約束されている世界に足を一歩踏み出していくということが信仰の決断なのかもしれません。人それぞれ神様がお取り扱いになる状況、そして場面というのは違うわけですが、聖書の御言葉が語るこの年老いた時も私を見放さないでください、私の力が衰え果てても見捨てないでくださいというこの告白を、ダビデかもしれません、若い時にはいろいろできた、そして神様の御業も果たした、しかし今衰えている、そんな時にまた素直に子供のように、私を捨てないでください、私を見放さないでくださいと言える信仰をその時に持っていれたら幸いだと言えるわけです。なぜならば、私たちが将来を自分の力で勝ち取っていくのではなくて、ダビデが詩編の23編で言っているように、私は神の恵みが私をいつまでも追ってくるでしょう、そのような世界を、人生を生きることができるのが信仰者だと言えるわけです。神様、私たちを決して見放さず捨てる方ではないということを覚えておきたいと思いますが、人生はまさに荒野です。ですから先どころが必要です。それはつけ焼き場の信仰ではなくて、慌てて神様を見上げるということではなくて、小さい時から、若い時から、そしてあなたの若い日にと言われる今日から始めていく時に、神様が最善の酒どころであるということを私たちの魂は悟るわけです。それを繰り返し繰り返し自分の魂に語り続けていく時に、いざという時その信仰は生きて働くんですね。私たちのうちにおられる救い主イエス・キリスト、そして聖霊なる助け主が私たちをそのように、ダビデのように、恵みが私後から私を追ってくるという、その世界を生きることができるわけです。年老いても遠慮なく酒どころである神に揺り頼む、そんな生涯をこれからも送らせていただきたいと思いますが、最後に一つの俳句を、何度も繰り返している俳句ですが、そろそろ覚えた方もいらっしゃると思いますが、木曜日の7時プレバトを見ていなくてもこれを覚えていればですね、神様が素晴らしい酒どころであるということを知ることができます。頼みても頼みなきみこそ頼みなれ、頼みなきみは神を頼まんという、まあ、俳句というのは短歌ですね。頼みても頼みなきこそ頼みなれ、頼みなきみは神を頼まん。お祈りします。 天の父なる神様、今日はドルカス姉妹の証を聞くことができて感謝いたします。あなたが一人一人の人生に立てられた計画は皆違います。しかしあなたは私たちの父なる神、私たちを愛して私たちを決して見放さず捨てることがない生ける神であられることを告白し感謝いたします。2019年が終わり、2020年が始まろうとしていますが、あなたに信頼しあなたを酒どころとして歩むことができるように、私たちの内なる人を強めてくださり、御言葉を蓄えるものの上にあなたが命を与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。